愛する皆さんお一人お一人の上に、父なる神様と御子イエス・キリストからの恵みと平安とが豊かにありますようお祈りをいたします。今日は少し暖かいと言ってもよいような気候の良い朝、日曜日の朝となりました。いろいろな行事の続く中で、しかし私たち日曜日ごとにここへと招かれてくる、ここに来ることができる、さまざまな条件が整えられてくることができる、そのような恵みのうちに歩ませていただいていることを何よりも嬉しく思いますし、またそのような恵みの中で私たち一人一人がこの季節の実りのような信仰の実りを実らせるようにと導かれていることを改めて思わされる、そのような季節でもあろうかと思います。教会のこの部屋は窓を開けているところはないかと思いますけれども、窓を開け放っていても気持ちが良い、そのような季節を私たちは神様の恵み、その実りをただ頭の中だけではなく、言葉の中だけではなく、心と体のすべてを五感を用いて受け止める、そのような時を過ごしているわけです。この季節に礼拝のご奉仕をくださる受け継ぎの方、礼拝当番のご奉仕の方もきっとそのような季節感を実感してくださっているのではないかと思います。日曜日の朝、礼拝当番の奉仕者の中からお一人がいつも教会の玄関に立っておいでになられる皆さんをお迎えしてくださっている、このことを多くの方はご存知かと思います。私もその隣にご一緒に立たせていただくことも多くあるわけですが、その日の奉仕者の中のどなたが立ってくださるのか、皆さんで決めていただいているわけですけれども、その様子を伺っておりますと、大抵の場合は奉仕者の中の一番若い方が立ってくださる、そういうことが多いようです。ずっと立っていなければいけないわけですし、このような良い季節ではないことも多いわけです。暑かったり寒かったりする、そういう中で健康で元気な方にしていただくのが良い、そう皆さんご判断くださっていることでありましょう。このような良い季節であればどなたが立ってくださっても良いのかもしれませんが、しかしまたおいでくださる方をお迎えする、そして挨拶だけをしていれば良いということではなく、中にはエレベーターのご案内をしてくださる必要のある方、初めての方には特別な案内をしていただく必要もある、そういう意味では玄関に立ってくださる奉仕はいわば教会の顔として、ホテルであればホテルの入り口で迎えてくれるドアマンとして、臨機応変にその時に応じて対応することが求められる大切なご奉仕であることは間違いないでしょう。もちろんそのようなことを申し上げたからといって皆さんそのご奉仕につくことを控えられるということはしないでいただきたいのです。大切なことはうまくできるかということではなく、おいでくださった方を歓迎する姿勢、おいでくださった方にそのような歓迎する姿勢をお伝えできるかどうか、示すことができるかどうかということであろうからです。そのような姿勢はたとえ座ったままのご奉仕だとしても、皆さんの お心持ちによってなし得ることであろうかと思います。もちろんおいでになられる方のことをあれこれとお世話をするのが良いとは限りません。神様のお招きに応えて皆さんは礼拝においでになられているわけです。そういう皆さんの中に 神様の御前に進み出ようとする祈り、その進み出ていく時を大切にしているという方もいらっしゃるでしょう。礼拝の前のそのような神様の前に進み出る時を祈りとして大切にしている方、その祈りの時を妨げるようなお迎えの仕方をしてはいけないと、そう思います。礼拝の前には無駄なおしゃべりをしたくない、そういう方も確かにいらっしゃるはずです。そのような方のことをあれこれとお話しかけをしても、かえって邪魔に思われてしまう。そのようなことを考え出すとなかなか難しいご奉仕だと思いますけれども、しかしそのことについてはむしろ恐れないでいただきたい。私たちは日曜日ごとの礼拝、決まった時間の礼拝に集う、そのような教会へと招かれてきています。それぞれがバラバラに礼拝に加わるわけではないのです。一つの礼拝に共に加わるように招かれてきた、それが私たちでありますから、そこにおいでになられたどのお一人にも、自分はここにいてよいんだろうか、そのような居心地の悪い思いを抱くようなことがあってはいけない、そのような思いを抱かせるようなことがあってはいけないと思います。礼拝においでのすべての人、ことに初めての方や不慣れな方が、自分もここに招かれている、ここに自分はいてよいのだ、そう思っていただけるようなお迎えの仕方をする、あるいはそのような礼拝の時間を過ごしていただく、このことは私たち教会のメンバーが皆お互いにいつも意識している必要のあることなのではないでしょうか。今日の旧約聖書の日課、創世記の18章を読まれました。ここは信仰の父とも呼ばれるアブラハムが、自分の住まいである天幕、テントですね、天幕に近くを通りかかった3人の旅人を迎え入れる場面、そのような場面から始まっていました。有名な場面で、絵画などにも昔から描かれているところですが、この場面、アブラハムはその時暑い真昼であったけれども、自分の住まいである天幕の入り口に座っていた、そうわざわざ描写されています。暑い日差しが照りつける真昼であった。本当はその暑い日差しを避けるために、天幕の入り口を閉じて中にこもっている、あるいは中にこもっているのではなく、涼しい木陰にでも身を寄せている、その方が良かったのかもしれませんけれども、あえて真昼の暑い時、日差しが照りつける時に、あえて天幕の入り口を開いたままにして、しかもその入り口付近に座って外を見ていた、皆さんお気づきであったかも分かりませんけれども、つい先日まで教会の向かい、今体育館が新しく新築されたところ、そこで2年近く工事が行われていました。その工事現場の入り口に、入り口がちょうど教会の玄関の正面につけられていましたが、その入り口に暑い日も寒い日も雨の日も日照りの日も必ず立たれている警備員の方がいらっしゃいました。日曜日にはいらっしゃらないので 日曜日しかおいでになられない方はお気づきでなかったかもしれませんが、平日にいらっしゃることがあれば必ず気がつく、必ずいらっしゃる、そういう警備員の方でした。ずっと同じ方がその役割を務めていらっしゃいましたので、私どももすっかりその方とは顔なじみになっておりました。お名前を聞く機会はありませんでしたけども、しかしお互いにここにいるものなのだということを分かる、そのような関係をこの2年ほどの間気づかせていただいてきたのです。しかし私ども、私の方の立場から見ますと、あまりにいつも目の前に立っていらっしゃるので、こちらが表に出るのが少しはばかられるような思い、なんかちょっと外で作業をしようというのも見られているような気がしてはばかられる、そのような思いになるほど、それほど忠実に入り口に立ち続けていらっしゃる、そういう警備員でいらっしゃいましたが、その方は随分工事関係者ではないような道行く人たちとも親しくなられていたようです。いろいろな方に声をかけていらっしゃいました。そして声をかけられた人も多くの方がニコニコとしてそれにお答えになられていました。その様子を玄関の扉も開けずにガラス越しにちらちらと見ていたのが私だったわけですけども、ずっと気になっていたのです。日曜日の礼拝の後、私は皆さんをこの礼拝の街道から送り出して、次の日曜日にまた皆さんをお迎えします。それまでの間1週間、教会で皆さんのいわば留守を預かっているのが私ども牧師でありますが、その私どもはあの警備員さんと同じだけのことができているだろうか。たくさん教会の前の通りを行く人たちのことをどれほど私どもそのまま通り過ぎさせてしまったことか。そのようなことを今、その工事がすべて終わった時に改めて思わされておるのです。アブラハムのお話に戻ります。アブラハムがこの時どうしてこんなに熱心に三人の旅人を招き入れたのか、引き止めたのか、おもてなしをしたのか、私はとても不思議に思います。荒れ地、砂漠といっても良いような荒れ地の中の天幕であったとも想像されますから、あるいは旅人が通りかかるのがめったにないことであった、それで人恋しい思いからその旅人たちを客人として迎えたいと思ったのであるでしょうか。けれども旅人が訪ねてくるのが珍しいことであったのならば、アブラハムがわざわざ暑い真昼に天幕の入り口を開けて通りかかる人を待ち構えているということはなかったと思います。一日に何人かはその天幕の前を通り過ぎる者たちがいるからこそ、アブラハムは天幕の入り口に座ってそこを行き交う人があるのを待っていたのでありましょう。しかしそもそも暑さの厳しい土地では、真昼に外を出歩いたりすることはできるだけしないものであります。私は進学校を卒業してすぐに赴任したのは大分のほとんど宮崎県と県境にある小さな教会でしたけれども、ここよりも井戸から言うとずっと南の方にあるということで、とても日が高い、そういう感覚でした。日差しがとても強く感じました。私は東京生まれ東京育ちでしたから、 夏の暑い時だからといって活動を控えめにするというようなことはあまり考えたこともなかったのですけれども、しかしその大分の日差しの強い、もういわば南国といっても良いような日差しの町の人たちは、半分はおそらく農業をなさっているような方たちだったと思いますけれども、真昼の暑い時間に何か作業をしたり外を出歩いたりすることはしないもんだと常々言われたことを思い出します。その時間は家にこもって静かにしているものだと。そのような時間に実際町に出て行ってみてもほとんど人を見ることはありませんでした。そのような中で道行く人を見つけようと待ち構えていたアブラハム、随分変わり者であったように思います。アブラハムもそういう意味では変わり者でありますが、しかしそのような暑い最中の真昼の時間にそこに現れたという旅人もきっと分けありであったに違いありません。けれどもそのことこそがこの場面の出来事の肝心なことを示しているのかもしれない。教会を訪ねて来られる方の中にはいろいろな事情、いろいろな思いを持っていらっしゃる人があります。実際に困りごとのご相談をいただくこともありますし、教会とか牧師に直接いろいろ相談しても対応してさせていただけることは限られていますから、そのことをお尋ねくださる方も承知の上で、ただ心に秘めたことを必ずしも打ち当てることなく礼拝であるとか祈りの場においでくださる、そういうことも多いのだろうと思います。もちろんいつもおいでくださる皆さんもそれぞれに心に秘めた思いがおありでしょうし、日々の生活の中で向き合わなければいけないことを抱えていらっしゃることでありましょう。私たちの生活の中には日差しの厳しい中をあえて進まなければいけないそのような時もあります。激しい雨風、雪が降るような日にもどうしても行かなければいけないということもあるのです。そのようなものに必要なひとときの休息の機会、そのような機会を私たちはなかなか自分で上手に得ることができない。誰かに与えられることによってようやくひとときの必要な休息の機会を得ることができるということも私たちにはあるのではないかと思います。暑い真昼にさえも天幕の入り口を大きく開いてそこに座り、迎えるべき人がいないかと目を外に向けていた、それがアブラハムでした。もうすでにアブラハムはこの時良い年でした。99歳だったと言われています。もう普段の仕事は息子たちに任せられる、普通であればそのような年齢でありましょう。実際にはアブラハムこの時女奴隷に産ませた息子がまだ少年であったかもしれませんけれども、それなりの年齢になっていたと考えられます。そういう意味ではアブラハムはもしかすると隠居した身のような立場で暇を持て余していて、そのようにしていたのかもしれません。しかしそうだとしてもそれはそれで意味のあることでありました。何か事情を抱えている三人の旅人、その三人を迎えてひととき休息を取ってもらい、心を開いてもらう、 そのことのためにアブラハムのしていたことは無駄ではなかったのです。この場面の物語、そのようなアブラハムの姿を思い描きながら、少し変わり者のアブラハムが訳ありの旅人を心から歓迎した、その歓迎の姿勢に学ぼう、そういう教訓の物語として聞くことも私たちはできるわけですが、しかしこの物語はそのような教訓で終わるわけではありません。アブラハムがこの時迎えたのは誰だったのか。今日朗読していただいた箇所だけでははっきりとしませんけれども、続けた箇所まで読んでいきますと、実はこの迎えた旅人客人は神の使いであった、いえ神様ご自身であったということが物語られていくのであります。その旅人に今日の箇所でアブラハムは、来年の今頃に妻のサラに男の子が生まれている、そう告げられています。そしてこの後続けての場所では旅人を見送る、そういう場面でありますけれども、アブラハムはこの人たちが神の御使いであること、いえ主ご自身、神様ご自身であることに気づいていくのです。このアブラハムの旅人を迎え、そしてその旅人が神様の使い、神様であると気がついていく物語を読みながら、私は主イエス様の一つの教えの言葉を思い出しておりました。マタイによる福音書の25章の後半の方に伝えられている主の教えです。お前たちは私が飢えていた時に食べさせ、喉が渇いていた時に飲ませ、旅をしていた時に宿を貸してくれた。私の兄弟であるこの最も小さな者の一人にしたのは私にしてくれたことなのである。主イエス様が教えくださった有名な教えの箇所でありますが、その御言葉を思い出していました。アブラハムはまさにそのような形で神様を迎えていたというお話なのでありましょう。私たちの教会は来週オープンチャーチをいたします。普段教会においでになることの少ない方に足を運んでいただく、そのような機会になればと願って始めたこと、3年目になります。実際にこの去年おととし行ったオープンチャーチには、何十年もここに教会が建っていることを知っていたけれども、初めて足を踏み入れたという方が幾人もおいでくださったのです。そういう方たちにとっては良い機会を提供させていただけたという思いがありますけれども、このオープンチャーチという営みは本当のところはそのような方たちのためだけではなくて、むしろ私たち自身のためのものでこそあるのでありましょう。アブラハムのように通りすがりの人をお客様として迎え入れた時、私たちは神様をお迎えすることになるのです。その時にはわからないかもしれないけれども、後になってそのお客様との出会いが神様との出会いであったことに気づかされるようになるのです。そう、このアブラハムは天幕の中にこもって目を閉じて祈って神様が出会ってくださるのを待っていたのではありませんでした。天幕の入り口を大きく開いて、その入り口から外に目を向けて、 天幕の外の道を行く人に心を止めて、その一人を、またその一人を客人として迎え入れたのです。神様は真昼の客人としてアブラハムと出会ってくださった。ですから私たちは俗な意味ではなく、こういうことができます。お客様は神様です。そうではないでしょうか。私たちもそう言うべきではないでしょうか。いや、私たちこそそう言うべきではないでしょうか。聖書に基づいた教会の姿勢として、聖書が実際にそう物語っていることとして、私たちの信仰の態度はそういうものなのだということです。私たちがお迎えしたお客様たちの中に神様はおいでくださっている。だからこそ私たちは一生懸命準備してオープンチャーチを行うのです。実際去年おととしオープンチャーチにおいでくださった、そのことがきっかけで今私たちのこの祈りの仲間に加わってくださっている方が幾人もいらっしゃいます。アブラハムの天幕に迎えられた3人の客人は、私は来年の今頃必ずここにまた来ますと1年後の再訪を約束して去っていきましたけども、1年と間を置かずに1週間後にはこの場所に再びおいでくださるようになり、今に至っている方たちが幾人もいらっしゃるのです。現実にもちろんオープンチャーチの日にお迎えする大勢の方たちの中で、そういう方は限られているでありましょう。やっぱり1年に1回かもしれません。先日も昨年のオープンチャーチにおいでくださったという方が教会の玄関訪ねて入ってきてくださって、今年のチラシをもらっていきますとお帰りになられました。来週来ていただけると良いのでありますが、オープンチャーチに限らず、クリスマスであるとか特別な時に1年に一度の機会を教会においでくださるという方も案外いらっしゃる。1年に一度では仕方ないと思われる方もあるかもしれませんけれども、私たちは私たちの営みが分かりやすい結果、伝道の効果というような物差し、そのような物差しで判断してはいけないということを心に留めたいのです。アブラハムが来年再び来るとそう約束して出発した3人の客人を送り出しました。その3人はこの創世記の物語をずっと後まで読み進めていってみると、1年後の物語、1年後の出来事が確かに描かれておりますけれども、その時結局この3人が再び訪ねてくることはなかったのです。せっかく大歓迎しておもてなしをしたのに、あの3人の客人たち二度とアブラハムの天幕を訪ねてくることはありませんでした。しかしその代わりに一つのことが起こりました。その頃にはあなたの妻のサラに男の子が生まれているでしょう。あの約束が実現したのです。使徒書に一家として読まれたローマの信徒への手紙9章でパウロはこのことを取り上げて、これは神の約束に従って生まれる子のことだとそう説明しています。アブラハムの3人の客人たちが残したもの、アブラハムのもとに残したもの、それは自分たちの足跡ではない、 自分たちがまた実際に来て歓待を受けるということでもない、来年の宴会の約束でもない、神様の約束のこの誕生、これがあの三人の客人がアブラハムのもとに残していったことでした。この三人は生まれたことは直接には何の関係もありません。血がつながっていたわけでもない、ただそのような約束が残されていっただけでした。しかしこの三人の客を迎えたことこそが、生まれた子を神の子として迎え入れること、そしてアブラハムの家が神のおいでくださる家になることにつながったのでありましょう。このような話は私たち信じうることでしょうか。バカバカしいたわごとでしょうか。アブラハムの妻サラはこの客人を迎えたその時には夫がしたこと、夫とこの三人の客が交わした会話、密かに陰で聞いて笑いました。冷たい笑い、軽蔑の笑いを密かにいたしました。けれどもこのサラの笑いは一年後には喜びの笑いになったのです。変えられたのです。現実を、神の現実を、神の子が生まれ神のおいでくださる家になるという現実を見るものとなったからです。私たちの笑いはどのような笑いでしょうか。今どのような笑いであろうと、私たちの笑いもいずれ来年の今頃には必ず喜びの笑い、神の子を迎え入れ神様においでいただく家になる、そのような喜びを増し加えた笑いになるのであります。祈りましょう。天の父よ、私どもはあなた様が私どものもとにどのようにおいでくださるのかを深く知ることもなく日々の歩みを過ごしてまいりましたけれども、主よ、あなた様は私どもの気づかぬうちにおいでくださっています。人の姿の中に、私どもの隣人のその姿の中に、私どもの親しい者の姿の中に、主よ、あなた様は日々おいでください。私どもと出会う時を備えてくださっています。主よ、どうぞ主のおいでくださることに気づくものとならせてください。主がお約束くださるものが私どもの交わりの中で日々新たに起こされ生まれ、あなた様の御心のうちに育てられていることを心に留める神の家とならせてくださいますように。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。